一言お祈りして始めます。愛する神様、感謝します。今日こうして共に礼拝を捧げることができることを感謝します。年の初めですけれども、主よ、この年の初めに何よりも第一に主よ、あなたの前に出ていきます。どうぞあなたが私たちに語り、私たちを力づけてください。御言葉から励ましを与えてください。私たちがこの一年どのように生きていったらよいのか、主よ、どうぞその歩みをあなたが御言葉を通して確かにしてください。主はあなたの福音を、約束をしっかりと私たちが今日改めて握ることができますように、あなたが導いてください。主はあなたに期待します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン、アメン。感謝します。昨日の元旦オンライン礼拝でも、お伝えした通り、このさあ天を見上げなさい、こっちの方がいいですかね、この御言葉が教会に、今年主が示してくださった御言葉です。この意味については、また昨日の動画まだ見られてない方があれば見ていただければと思いますけれども、主を見上げる、そして主の約束を見上げていく、本当にそのことを私たちともに今日もしていきたい、そのように思います。見るものはたくさんありますね。今日もいろんな誘惑がもしかしたらあったかもしれません。この元旦も含め正月の時期っていろんなテレビ番組だったりとか、どっかのセールであったりとか、またお出かけとかですね、いろんなことも含めていろんな選択肢がたくさんありますね。見ることができるものっていうのはたくさんあるわけですね。その中で私たちは何を選び取っていくのか、本当にそのことは大事なことだなというふうに思います。私たちは主を見上げていくこと、また主の約束を見上げて歩んでいく、そのことが大切だなということを思います。この創世記の15章に入る前に、まずアブラハムがどのような歩みをしていったかということから今日見ていきたい、そのように思います。創世記の12章の方の1節から4節のところを開いていただきたいと思います。創世記12章の1節から4節、創世記12章の1節から4節をまず開いていただきたいと思います。創世記12章の1節から4節をお読みいたします。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がつけられた通り出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出た時、アブラムは75歳であった。今年のテーマ聖句のその創世記15章に入る前に、まず創世記の12章のところで、アブラハム、まだ名前が変わる前ですから、アブラムでしたけども、ちょっと統一してアブラハムというふうに、このメッセージでは言わさせていただきますが、アブラハムに対して主は、私が示す地へ行きなさいと言われました。そうすればどうなるか、2節を見ると、大いなる国民とし、祝福し、名を大いなるものとする。そして3節に、地のすべての民族はあなたによって祝福される。これがアブラハムへの約束、またアブラハム契約と呼ばれるものです。神様からのアブラハムへのある意味唯一の命令は何かというと、私が示す地へ行きなさいということでした。何かもっと大きいことをしてとかですね、なんか献金を積んでとかですね、たくさん良いことをしたらあなたを祝福しようとか、その名をじゃなくて、私が示す地へ行きなさい、それが主からの命令でした。しかしどうでしょう、今私たち、現代の私たちはこう、地球の様子であったり世界の様子ってある程度分かってますけども、アブラハムの時代に当然今のような世界地図があるわけではないわけですね。きっと何か動物の皮であったりとか石とかにですね、地図みたいに多分ここから 何日ぐらい歩いたらどこどこに何々があるぐらいね、そういう地図があるぐらいで、今のようなカーナビなんかもないわけですね。全く何もないこうアマゾンの奥地にですね、明日4日間歩いてきなさいって言われたら、多分皆さんの中でもちょっと参ったなって思う方が多いんじゃないかと思いますね。 アブラハムの時代に自分が住んでいる場所、自分のもう関係がある人たちがいて、ある意味こう仕事というかその住まいがあって、しかもこの時75歳って言いますから、その時に全く見たこともない示す地へ、示す地って言ってもですね、それこそさっきのカーナビであれば行き先の場所を決めてですね、そこを入れて何時間ぐらい運転すれば着くとかですね、渋滞情報とか出てくるわけです、今の私たちであれば。しかしそういうのもない時代に示す地へ主の声を聞きながらアブラハムは向かっていったんですね。これは本当にアブラハムの素晴らしい信仰だなというふうに思いますね、自分の住んでいる場所、また自分の人生設計をある意味捨てて、主からの声を聞いて受け取っていく。またこの時に75歳であったと4節書いてありますが、アブラハムとサラの間には子供がいなかったわけですね。人間的には75歳で子供がこの後で与えられていく、非常に厳しい状況であり、また自分の土地を離れていく厳しい状況、しかしアブラハムは示す地へ向かっていったということですね。しかしこの箇所を見たときにですね、アブラハムはどうなっていったかっていうのは、この75歳の時のアブラハムはこの時分かっていなかったかもしれませんが、今日私たちはアブラハムがここの一歩踏み出して示す地へ行った時に何が起こったかということを知っているわけです。私たちが知っていること、それは主はアブラハムへの約束を守ってくださったんだということです。この3節のあたりにも、2節3節のところにも、あなたを大いなる国民としてとありますが、アブラハムを通してアブラハムの子孫であるイスラエルの民族が大いに増え広がっていたことを私たちは知っています。また3節の最後にあるように、地のすべての民族はあなたによって祝福される。これはイエス・キリストがアブラハムの子孫として来てくださって、そしてすべての民族がこの福音を受け取ることができるようになった。ここにいる私たち一人一人もこのアブラハムの一歩踏み出した信仰によって、私たちも祝福を受け取っているんだということを知ってますね、私たちはね、今日。しかしアブラハムはこの時まだそれを見ていないけれども、またどのような形かっていう、何年何月にこれがどうなっていくっていうのを知らなかったけれども踏み出していったんですね。しかし私たちはこの主が約束を守ってくださる方だ、主が示す地へ行きなさいという時に主は必ず守り導き祝福してくださる、その信仰に応えてくださる方なんだということを覚えたいと思います、ね、確かに主は約束を守ってくださる方です、今日ここにいる私たちというのは、ある意味本当に素晴らしい主の言葉のこの聖書を手元に持ち、また、スマートフォンに聞くドラマ聖書とかで持ってらっしゃる方も多いと思いますね。御言葉をこうして持つことができるというのは感謝ですね。アブラハムだとですね、この創世記の11章ぐらいまでのところを口頭で知ってるだけなわけですよね。私たちこの後も主の歴史の中でどれだけ主が素晴らしい御言葉と約束を、そしてそれに応えていってくださったかを知ることができています。今日私たちにも聖書は、また主ご自身がたくさんの約束を、また御言葉を与えてくださっています。何か挟んでいただいて一箇所開きましょうか。マタイの福音書の16章、マタイの福音書の26章ですね。マタイの福音書の、28章でした。間違えました。すいません。マタイの福音書の28章。18節から20節のところを見てください。マタイの福音書28章の18節から20節。マタイの福音書28章の16節から20節のところです。19節から20節をお読みします。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アメンですね。イエス様はこの大宣教命令と言われる言葉を弟子たちに語られました。 マルコの方では全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと書いてあります。しかし同時に主は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ねえ、行きなさい。私はあなたと共にいるよ。この御言葉にも書いてあるわけですね。その通り私たちは全世界に福音を述べ伝えていくときに、主は共にいてくださるということを体験していくことができます。御言葉は他にも多くのことを語っています。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。神にとって不可能なことは一つもありません。主に信頼する者は失望させられることがない。聖書にはたくさんの約束が、励ましが書かれています。その一つ一つの言葉を私たちは信じて、この年もまた日々の歩みの中で生きていく必要があります。そうするときに主が御言葉を確かなものにされます。ね、マルコの福音書の方の最後の、せっかくだから開きましょうか。マルコの福音書の16章の、最後のですね、こちらの方の大宣教命令のところにも、マルコの福音書16章の15節から20節のところにも、主の励ましが書かれています。マルコの福音書16章の15節から20節のところですが、15節をまずお読みします。それからイエスは彼らに言われた、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。そしてその後のところ、ちょっと少し飛ばしてですね、20節を読みします。弟子たちは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされた。アメンですね。主の約束に従って弟子たちが出て行った時に、主はその御言葉を確かなものとされたっていうんですね。弟子たちが福音を語った時に、救われる方々が起こされていき、教会が打ち立てられていき、そして今日この日本でも私たちがイエス・キリストの救いを受け取って、こうして教会に集うことができている。それは御言葉を主が確かなものとしてくださったからです。アメンですね。主の御言葉は、主の約束は確かです。私たちは改めてそのことを覚えていく必要があります。御言葉を体験していきたいですね。私はいつもあなた方と共にいますと。そして、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとしてくださいます。しかしこれにはある意味条件があります。それは何かというと、主に従って、一歩踏み出していくということです。信仰を持って、まだ見ぬうちだけども、主が示される場所に出ていくという、そのある意味献身、主への信仰を行動に移すということをしていくということです。今のこのマルコの箇所であれば、全世界に出ていくということ、福音を述べ伝えるということを弟子たちがしていくときに、御言葉が確かなものである。主がいつも共にいるということを弟子たちは体験していきました。今日私たちも主の御言葉を握り、踏み出していくときに、その御言葉が確かであるということを体験していくことができます。本当に御言葉は正しいのかな？この主の約束は大丈夫なのかな？そう思われる方がもしあったとしても、じゃあそれをどうしたら確かなものとすることができるか、それは、信仰を持って踏み出していくという時です。踏み出していく時に私たちは御言葉が確かであるということを体験していくことができます。今日一つ目のポイントは、主の約束を信じて踏み出していくということをお伝えしたいと思います。主の約束を信じて踏み出していきましょう。それが今日のメッセージの一つ目のポイントです。主の約束を信じて、主の御言葉を信じて、踏み出していくということです。たとえその一歩が小さい一歩であったとしても、半歩のようなものであったとしても、主の示される知恵、主の声を聞きながら一歩踏み出していくときに、主はその御言葉を、その約束を確かなものとして私たちに答えてくださいます。アブラハムがまだ見ぬうちに一歩踏み出したけれども、確かにアブラハムに主が素晴らしいことをしてくださった。そしてその子孫が星のように増え広がり、またその祝福が全ての民族に至っていったように、私たちに対して主が与えてくださっている今日のこの約束も、主は 地に落ちることなく必ず答えてくださる方だということを信じていきましょう。聖書はまた主はそのように語ってくださっています、主に信頼する者は失望させられることがありません。アメンですね。改めてこの御言葉が確かであるということ、それを体験していきたい、そのように思います。それでは創世記のもう一度12章のところに戻っていただいて、次は10節から13節を開いていただきたいと思います。創世記の12章の10節から13節です。創世記12章の10節から13節をお読みいたします。その地に飢饉が起こったので、アブラムはエジプトにしばらく滞在するために下っていった。その地の飢饉が激しかったからである。彼がエジプトに近づいてその地に入っていこうとしたとき、妻のサライに言った。聞いてほしい。私にはあなたが見目麗しい女だということがよくわかっている。エジプト人があなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺し、あなたを生かしておくだろう。私の妹だと言ってほしい。そうすればあなたのゆえにことがうまく運び、あなたのおかげで私は生き延びられるだろう。アブラハムは主への信仰を持って踏み出して示された地へ向かっていきました。少し前の8節のあたりを見ると、到着していったときに祭壇を築いて主を崇めたということが、主を呼び求めたということが12章の8節のところで書いてあるわけですね。8節で祭壇を築いて主を呼び求めたと書いてあった。わずか2節後でですね、飢饉が起こるとアブラハムはですね、エジプトへ逃げていったということが、エジプトを頼ったということが書かれています。まあ、人間らしいなというふうに思いますね。私たちも似たところがあるかもしれませんね。主は素晴らしい。祭壇を築いて主を呼び求めてハレルヤって言ったけれども、そのわずか、2日後であったり2時間後とかであったり、問題が起こった時にどうしようとなってしまって、何か違うことに避けていく、そういうことがあるかもしれません。アブラハムはまさに、そういう失敗を、まあ私たちのレベルを超えた失敗を実際してしまうわけなんですけども、飢饉が起こった時にアブラハムはエジプトを頼っていった。そしてさらに妻のサライのことを妹だというふうにエジプトの人たちに言うわけですね。まあこれ実際嘘ではなくてですね、このサライというのは、まあサラは、アブラハムの、まあ母親違いの妹になるわけですから、系図を見るとですね、まあ実際妹でもあるわけなんですけど、でもこのサラを差し出してしまったらどうなるかといったら、アブラハムを通してその子孫が増え広がるということが成就されないんじゃないかなとなるわけですよね。しかしアブラハムは妻がサラが美しかったために、またアブラハムには力があって財産がありました。そのしもべたちも多くいたことが書かれていますから、エジプトに行くとどうなるかというと、エジプトの王様はですね、アブラハムとこう同盟を結ぶというか、アブラハムもうちょっとここにいてもらって、その力を発揮してほしい、一緒に協力してほしい、そういうつもりも含めて、エジプトの王様からするとアブラハムの妹を自分の側室にしたらですね、良い同盟関係を結んで、まあ日本の戦国時代みたいなもんですね、そうしたら同盟関係を結んで仲良く一緒にやっていけるだろうとエジプトの王様は当然のように思ったわけですね。まあそれが当時の慣習でしたから、なのでアブラハムはどこかで、まあサラを、まあまだ子供もいないし、エジプトの王様に、まあもし取られたとしても、同盟を結んで王様はよくしてくれるだろうと、なので13節のところですね、あなたの家にことがうまく運び、あなたのおかげで私は生き延びられるだろうと、エジプトの王様からたくさんいろいろいただいて良い関係で生きていけるだろうということも人間的に考えてしまったわけですね。まあ私たち今日見るととんでもないことをしてるなと思うわけですね、アブラハムのね。でも問題が起こった時に私たちももしかしたら慌ててしまって、こんな風に間違ったいろいろ考えてしまうことがあるかもしれません。このアブラハムのエジプトを頼ったこと、また自分の妻を妹だとだけ言って偽ったこと、これは主への信頼の、まあ、欠如を表しているわけですよね。 実際アブラハムはこの後もいっぱい失敗していきます。サラのことを妹だとまたもう一回言うわけですし、他にもいろいろ失敗していきますね。イシュマエルが生まれていったりとかですね、いろんな失敗をしていくわけです。アブラハムというのはある意味信仰者ですけども、失敗者でもあるわけです。どうでしょう、この皆さんがアブラハムの立場だとして、このエジプトを頼った、そして妻のことを妹だというふうに言って、しかもエジプトにこれで災いが起こっていってですね、主は寸でのところでアブラハムとサラたちを守られるんですけども、しかしエジプトの人たちもですね、なんでアブラハムってね、後ろ指刺されるような感じですよね。アブラハムのしもべたちも、なんだうちの主人は信仰がすごいありそうな感じで言ってるのにあんなこと言ってっていうのをみんな後ろ指さすわけですね、毎日。妻のサラもですね、私のことあなたは妹だというふうにだけ言ったでしょうっていうふうに毎日言われるかもしれないですね。ずっと後ろ指さされるような状態、結構厳しいなと思いますね。アブラハムは失敗者なんですけども、その失敗をある意味引きずることもある意味できたわけですね。しかしアブラハムのある意味貪欲なというか純粋なというかすごいなと思うことは、失敗者であり後ろ指刺されるようなことがあったとしても、それでも悔い改めて主を信じて進んでいった姿勢だと思います。私たちのこのここにいる一人一人であったり日本人はですね、どちらかというと傾向からすると、完璧主義的なところの傾向が強いかなというふうに思います。何か失敗してしまったり、またちょっと無理だなと思うと、きっぱりと諦めようとしたりですね、自分は完璧じゃないからもうダメだと思う傾向の人たちも多いんじゃないかなというふうにも思います。私たちそういうね、このアブラハムと同じ立場にもし自分が今日いたとしたらどうでしょう。このような後ろ指刺されながら行くときに、もしかするといやもうちょっと主を信じて歩んでいくのやめといた方がいいかなと自分じゃなくて違う人に主は約束を与えられた方がいいんじゃないかな、そのように思うかもしれません。私たちも完璧な人は誰もいないと思います。実際に失敗をしますし、主を信頼できない時もあったり、罪を犯してしまう時もあります。もしかしたら他の人や家族から後ろ指刺されるようなそれほどの失敗が起こってくるかもしれません。しかしその時にどうでしょう、諦めてしまっていいのでしょうか、ね、アブラハムは信仰者であり失敗者でした。ここにいる私たち一人一人も信仰者であり失敗者でもあります。今日二つ目のポイント、皆さんにお伝えしたいこと、それは失敗しても主はチャンスをくださる方だということです。二つ目のポイントは、失敗しても主は再びチャンスをくださる方だということ、それを二つ目のこととして今日皆さんにお伝えしたいと思います。主は私たちを見捨てない方です。主はもう一度チャンスを与えてくださる方です。私自身もこういろいろと奉仕をしていく中で、いろいろ相談を受けたり声を聞いていったり、また先生方と交わる中で話を聞いたりしていく中でですね、こんな失敗をしてしまったのでもうちょっと主を信じていくことが難しいですとかですね、なかなか教会に行けてなかったのでなんか居場所を感じませんとかですね、聖書を読むのが途中で止まってしまったのでもう今更ちょっと読み直すのがちょっと無理ですとかですね、いろいろ聞く時があったりもします。しかし、アブラハムのこの姿を見るときに励まされますね。たとえ失敗しても主はもう一度チャンスをくださる方です。今までが失敗していたとしても今日改めて一歩踏み出せばいいんじゃないでしょうか。悔い改めて一歩踏み出していけばいいと思います。それでまたもし失敗してしまうときがあったとしても、最初から失敗する前提も良くないですけど、 その時も死に悔い改めて一歩進んでいけばいいんじゃないでしょうか。聖書は信仰者を励ますとともに失敗者を引き上げてくださいます。雨ですね。主は今日ももう一度チャンスを私たちに与えてくださっていると思います。ちょうどこの年の初めのこの切り替わる時というのは良い節目だと思います。例えば聖書がなかなか読めていなかったら、今年まだ2日ですから読んでいけばいいと思います。先週の週報の中にも通読表を入れさせていただいて、玄関にも置かさせていただきましたけども、聖書通読ぜひしていきましょう。また毎日デボーションして祈っていきましょう。礼拝に集うこと、もちろんオンラインで礼拝のメッセージを聞くこともできますし、賛美をすること、さまざまな機会を私たちは生かしていく、ある意味こう切り替えてもう一度主を信頼してこのチャンスをつかみ取っていく必要があります。創世記の15章の方に少し飛んでいきたいと思いますが、創世記の15章の一節をお読みしたいと思います。創世記15章の一節。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたへの報いは非常に大きい。この箇所を見るとアブラハムは恐れていたということが書かれています。ちょうどこの前のところで甥のロットとその家族、その財産を奪っていった敵対する王たちを攻撃して、それらを取り返したということが書いてあるので、その復讐を恐れていたのではないかということが言われています。しかし同時に2節から後を見ていくと、私には子孫がいない、子供がいないということをアブラハムは言っているわけですね。敵にやり返されるかもしれない、自分には子供がいない、よく考えたら自分はエジプトを頼ったり失敗をしてしまった過去がある、もう私はダメなのかな。アブラハムはもしかしたらそう思っていたかもしれません。しかし主はここで一節、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだって書いてあるんですね。主はたとえ失敗したとしても私たちに望んでくださる、顔と顔を合わせて声をかけ続けてくださる方なんだということをぜひ覚えていきましょう。もしあなたが失敗者だとしても、今日主の前に出て行って祈るときに、あなたが御言葉を開くときに主は語ってくださいます、ね、なかなか主の前に時間が取れてなかったなと思っても、主の方はそれでも待ち続けて声をかけ続けてくださるお方です。今日も私たちは主にまみえていくことができます。祈るときに、御言葉を開くときに、礼拝するときに、このように誠実に共に集うときに、メッセージを聞くときに、主は何度でも私たちと顔と顔を合わせて愛を、約束を語ってくださいます。そして主に信頼しなさいと、なかなか信頼ができない弱い私たちに恐れるなと語ってくださいます、ね、失敗しても主はチャンスを与えてくださいます。しかしその中で大事なことは、そのチャンスを掴んでいく必要があります。主はチャンスを与えてくださる方ですが、チャンスを掴むかどうかは私たちに委ねられています。聖書はたくさんの失敗者たちの歴史が書かれています。アブラハムも大いなる失敗者でした、ね、モーセも大いなる失敗者でした。ダビデも大きな罪を犯しました。他の聖書の登場人物もみんな結構失敗しますね。ペテロも、あの素晴らしい弟子のペテロですら失敗を犯すわけですよね。三度知らないと言ったり、下がれサタンと言われたりですね私たちでもその失敗したはずの信仰者たちがそれでもなお食らいついて、へり下って主の前に歩んでいただきに、そのチャンスをつかみ取って主が祝福されたことを知っています。逆に悔い改めなかった失敗者たちは主から離れていった、そのことも聖書は正しく書いています。今日ここにいる私たちも、もし今日自分は失敗してるな、なかなかいろいろうまくいかないな、そう思っていたとしても、もう一度主の前に出ていきましょう。今日が一つの良い節目だと思って、今日だけじゃなくて毎日主の前に出ていくことができます。そしてそのチャンスをしっかりとつかみ取っていきたい。 そのように思います。ありのまま主の前に語るということも大事なことだなというふうに思います。ちょうど先週 ある友人の先生がFacebook っていうのをですね、自分のメッセージの原稿とかをアップしてらっしゃってですね、見るとですね、ちょうど去年1年間を振り返っての、 その最後の礼拝の原稿だったを載せてらっしゃったんですけどね、見ると、2021年、私たちの教会では誰も救われる人を見ることができず、誰の洗礼も起こりませんでした。しかしそれでもなお主を信頼していきたい、そのように願いますというふうに書いてらっしゃったんですね。何か逆にすごく励まされました。そういう SNS だったりですね、 Facebook とかTwitter とかいろいろありますけども、いやこんなに私の教会は素晴らしいです、人がたくさん救われましたとかたくさん集ってます、そう広告ツールですから書きたくなる、良いことを、あまりね、今日風邪ひいてますがそういうことは書かないわけなんですけども、でも誠実な先生だなと思いました。去年1年間誰も救われませんでした、それでもなお前進を主はさせてくださいましたって、オンライン礼拝を通してたくさんの方がメッセージを聞いてくださった、来年主が素晴らしいことを見せてくださると期待しますって書いてらっしゃいました。本当ありのままその書いてくださってのを見て励まされました。私たちの教会でも、妻の祖母が病床洗礼で授けることができましたけれども、確かに2021年この場所での洗礼式というのは、その前の年度はね、何人かの洗礼式ありました。しかし、主に信頼する者は主は、励ましてくださいます。素晴らしいその先生の分かち合いだなというふうに思いました。ありのまま主に伝えていく、ありのまま素直に出ていくってこと大事だなと思います。それが主からのチャンスを受け取っていく秘訣だと思います。家族への伝道、もしかしたらこの元旦2日家族に福音伝えたいなと思っていろいろ喋ったり、元旦礼拝一緒に見ようっていうふうに言ってもなかなか見てくれなかったり、福音聞いてくれないなとかね、年賀状に御言葉書いたけども見てくれたかなとかいろいろあるかもしれません。諦めてはいけない。そしてまたありのまま主の前に出ていったらいいと思います。何度でも主のチャンスを受け取ってチャレンジしていくときに、主はその御言葉を確かなものとしてくださる、そのように信じていく、それを見ていく一年でありたいな、またそのように思います。そして最後に続けてこの15章の残りの2節から6節をお読みいたします。アブラムは言った。神主よ、あなたは私に何をくださるのですか。私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか。さらにアブラムは言った。ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらなかったので、私の家のしもべが私の跡取りになるでしょう。すると見よ、主の言葉が彼に臨んだ。その者があなたの跡を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの跡を継がなければならない。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。一気に読みましたけれども、アブラハムは主がもう一度チャンスをくださる、そのようにアブラハムに臨んだときにどう答えたかというと、それでもなお不満を言うわけですね。このアブラハムの姿というのも、なかなかだなと思いながらも逆に励まされます。子がないまま死のうとしています、2節で言います。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか、私の家のしもべが跡取りになるでしょう、3節のところでも言っています。当時子がいない場合ですね、このエリエゼルというのはアブラハムが一番信頼していた使用人であり、当時主人が死んでしまったときに一番年上の使用人がその財産を引き継ぐというのが慣習としてあったわけですね。なのでアブラハムが子がいないまま死んだらエリエゼルがその相続人になるのが当時の慣習だったわけです。なのでアブラハムが言っていることも決して間違いではある意味ないんですけれども、しかしここで不平不満を言うわけです。しかし主はエリエゼルが後を継ぐんではない。4節を見ると、あなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。5節、そして主は彼を外に連れ出して言われた。 アブラハムは、まあ、昨日の元旦礼拝のメッセージでもお伝えましたけども、家の中で、テントの中で悶々としていたわけです。ある意味自分の限界の中で、目に見える限界の中で悶々とし、もうどうなっていくのかな、主の約束は地に落ちたのかな、難しいかな、ぐるぐるといろいろ考え込んでしまっていたわけです。そんな時に、主は彼を外に連れ出したって言うんですね。その時にアブラハムが見たものは何だったか。それは主がこう言われました。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい、さらに言われたあなたの子孫はこのようになる。アメンですね。ちょっと次のスライドを出していただいたらと思いますけども、まあ、あの星空なわけですけども、当時ビルとか電気もないわけですから、まあ、テレビがあって見やすくなりましたね。ホワイトスクリーンだったらこういうのが出しにくいわけなんですけども、満天の星空が見えたわけですね。アブラハムが見た時にね、数えられるなら数えなさい、まあ、これこの画面に入るだけしかないですけども、私たちは知っています。ものすごい無数で数えられるわけがないわけですね。別の箇所だと地の塵を数えてみなさいって数えられないわけですよね。この天に広がる星空というのがアブラハムに主が見せてくださった約束の印でした。そしてアブラハムは6節を見ると、主を信じた、それでそれが彼の義と認められたと書いてあります。アブラハムがここで素晴らしかったことは何かなと、いくつか言うことができます。一つは、主の声を聞いて問題ばかりを見つめるところから外に出ていったということです。二つ目のこと、それは天を見上げたということです。見上げなくてもよかったかもしれない、もう主よもういいですよみたいなふうに思っても仕方なかったかもしれない、でも外に出ていって、問題じゃなくて外に出ていって、そして天を見上げたわけですね。そしてアブラハムの最大の素晴らしかったこと、それは主の約束を信じたんだということです。実際は子供がいない、問題だらけ、自分は失敗者だけども、約束を信じた。この星空を見たときに、この天というのは主の約束を表していて、そして主ご自身を見上げることを表していた。そのように先ほども言いました。今日ここにいる私たちもこのアブラハムと同じことが言えます。私たちも失敗者であったり弱い一人一人です。しかし問題ばかりを見つめるところから主の声を聞いて行くこと、従っていくことに集中すること、そして主を見上げていくこと、祈って御言葉を読んで主に焦点を合わせていくこと、そして主をシンプルに信じていくこと、約束を掴んでいくこと、そのことを主はこのアブラハムの姿から私たちに励ましていると思います。問題ばかりのその住まいのテントの中から主の声を聞いて出ていく、そして主を見上げていく、そして主の約束を信じていく。私たちも、ああアブラハムはそうだったの物語を聞いて終わるんじゃなくて、今日ここにいる私たち一人一人もこのアブラハムのような姿を純粋にしていくことが大切だと思います。まあ、先ほども言いましたけども、まあ、どうせダメだからって言って外に出る主の声を聞くのもうやめよう、天を見上げたって仕方がないんじゃないかとかですね、そんなわけないとかですね、そうではなくて、シンプルに主の声を聞いて、聖書は言ってます、幼子のような信仰を主は祝福されるとあります。まさにアブラハムはそのような信仰者であったなというふうに思います。もし皆さんがこうこんがらがっていろんなことをね思っていたとしたら、今日そのこんがらがっているものを、そのこんがりをこんがらがっているのを取り除く、シンプルにしていくことが大切だと思います。もし去年1年間や過去の10年20年が思い描いてた自分の人生、ね、もしかしたら洗礼を受けて救われてこうなっていったらいいな、こういう1年過ごしたいな、それが全然ダメだったとしても、アブラハムもそうだったんですから、今日私たちも改めて一歩踏み出していきたい、そのように思います。今日の3つ目の皆さんにお伝えしたいポイント、それは主の約束を握っていくということです。主の約束を今日改めて握っていきましょう。 主の約束を握っていきましょう。最後にもう一箇所御言葉を開いてメッセージ閉じていきたいと思いますが、ガラテヤ人への手紙の3章の6節から9節を開いていただきたいと思います。ガラテヤの3章の6節から9節です。ガラテヤの3章の6節から9節。ガラテヤ3章の6節から9節をお読みいたします。ガラテヤ人への手紙3章6節から9節。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたとある通りです。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対してすべての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。ですから信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。アメン。アブラハムが星空を見て神を信じた。それが彼の義と認められた。これはアブラハム一人の物語ではなくて、ここにいる私たち一人一人もあのアブラハムが見たこの星空の星の一つ一つだったということです。私たちは主を信じることによって、福音を受け入れることによって、9節、信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。7節にはアブラハムの子であると知りなさいとまで書かれています。私たちもこのアブラハムの子孫というのはその先祖から受け継いでいくんですね。アブラハムが信仰によって踏み出した、見ていたこの星空のビジョンを私たちも受け取って歩んでいくことができる。まあ、次の写真を出していただきたいと思いますけれども、まあ、日本の、まあ、東京の街がもし電気が全部消えたら星空これぐらい見えるんではないかというやつです。まあ、実際に停電が完全に起こることはなかなかないですから。しかしもし東京の街で電気が全部消えたとしたら、満天の星空がその上に広がってるわけですよね。実際はでも街の光が強すぎてなかなかここまで見えなくて、星が東京まで行くとどうでしょう、3つか4つぐらい、もうちょっと見えるかな、ほとんど見えないかもしれません。しかし実際この主の約束の星空というのは日本の上にもこの岐阜の上にも広がっていくわけですよね。私たちはもしかすると目の前の問題ばかりを見ていったときに、なかなか主の約束を、主を信頼することを難しくなるときがあるかもしれません。しかし主は確かに私たちを祝福し、私たちに約束を与えてくださっています。主に信頼していくときに、主のチャンスをもう一度掴んでいくときに、この祝福のビジョンを受け取っていくことができます。私たちを通して家族や友人が救われていくことを願うでしょうか。この岐阜の人たちが、日本の人たちが、まだ福音を聞いてない世界の民族が救われていくことを信じるでしょうか。いや、世界のどこかの民族は救われるかもしれないけど、うちのこの家族はなかなか救われないかもしれない。そう思ってたらしたら、アブラハムのように悶々としていたとしても、今日主の声を聞いて天を見上げていく、主を見上げていきましょう。主の約束を握っていきましょう。小さな信仰であっても、主はその信仰を祝福してくださいます。今日、この主の約束を、この星空のビジョンを私たち見ていきたいと思います。私たちを通して、大いなることが待っている。そのためには、主を信じて一歩踏み出していくこと。そして、主からのチャンスをもう一度受け取っていくこと。そして主の約束を握り続けること。聖書は言っています。アブラハムは実際は星空のような子孫を目に見える形で地上では見ることができなかったけども、ある意味天でそれを今見ているわけですよね。子孫である私たちが見ているわけです。私たちも、私たちを通して起こってくることを、これから先アブラハムと共に見ていくことができる、そのことを期待していきたいと思います。岐阜純福音教会を通しても素晴らしい主の御業が起こっていくでしょう。ここにいる一人一人を通しても主の御業が起こっていくと思います。そのためには、主を信じて今 改めて一歩踏み出していきましょう。純粋な信仰を持って今日新たなスタートを共に切っていきたい、そのように思います。しばらく共に祈っていきたいと思います。素直に主の前に出ていきましょう。肩の力を入れる必要はありません。もし自分が失敗者だなと思ったら、アブラハムも失敗者でした。今日前の歩みをもし悔い改めるところから悔い改めて純粋に主の前に出ていったらいいと思います。しかし主はそれを受け入れてくださって、もう一度チャンスを与えてくださる方です。ありのまま主に祈っていきましょう。自分の状況、自分の願い、そして主の声を聞かせてください。今閉じこもっているテントから外に出て主を見上げていきましょう。今しばらく祈りましょう。